アレルヤ、聖書の言葉を読みたいと思います。
Wanna read the Bible?
ヘブル人への手紙の12章です。
Hebrew
12章の12節から。
Hebrew
12, verse 12. 皆さん、この癒しの証を聞いてどう思いましたか？
What did you think when you heard this testimony?
神にある癒しというと、多くの場合ね、手を置いて祈って癒されるというのを想像するかもしれません。
Many times when you think about healing, when people pray for you, and then you feel you are healed.
この場合は、じゃあ癒された要因は、エクササイズ、運動にあったのかなということに感じるかもしれませんけども。
You may wonder, maybe this healing happened because of the exercise.
あるいは整体師のもとなんて行きたくないっていうね、その思いにあったと、いろいろ言うことはできますけども。
Maybe it happened because she wanted, she didn't want to go to the chiropractor.
しかし、それらのことをすべて総合して、ここに御言葉にこのようにありますので、お読みします。
But the verse says in Hebrew 12:12.
ヘブルの12章の12節から13節。
Verse 12 and 13.
ですから弱った手と衰えた膝とをまっすぐにしなさい。またあなた方の足のためにはまっすぐな道を作りなさい。足の合いの人も関節を外すことのないため、いやむしろ癒されるためです。アメン。ここにおいてこの肉体的なことについて書いてありますけども、
It talks about the physical body.
しかしこれはただ体のことを言ってるんでしょうか？
Does it only talk about the body?
そうではありません。この心の態度ですね。
It's attitude of the heart.
そしてこれは霊的なことでもあります。
And it's also a spiritual thing.
私たちの体は霊、魂、体全部つながっています。
Our lives are made up of spirit, soul, and body.
このヘブル人の手紙はこの私たちに励ましを与えています。
The book of Hebrews is giving us encouragement.
この12章の一節はこの雲のように多くの証人が私たちを取り巻いているのですからという言葉から始まっています。
Chapter 12 begins with the, that you are surrounded by so great a cloud.
この信仰の競争を忍耐を持って走り続けることについて語っているんです。
He talks aboutrunning with endurance, the race that is set before us.
そういった中で罪と戦って血を流すまで抵抗することについて4節に書いてあります。
Verse 4 talks about resisting toto the sin.
そして訓戒を受けることについて書いてあります。
And also to receive the exhortation.
主からの懲らしめを受けることについて書いてあります。
And receive the rebuking of the Lord.
そういった中で衰えた手足膝を伸ばしなさいと書いてあるんです。
And then it mentions that you have to straighten your hands.
これは私たちの心の態度を変えることです。
That means that we need to change our attitude.
そしてそれによって実際的に肉体の癒しがなされ、
Then the physical healing
happens. 私たちの霊の態度がまっすぐとされていくことを意味しています。
And a spiritual attitude is strained up.
12節の7節にこの懲らしめを軽んじてはならないことについて書いてありますけども、12章7節に
Verse 7 says, endure chastening.
これは懲らしめを受けることによって私たちの霊が新しくされることを意味しています。
It talks about our spirit being straightened up by receiving chastening.
懲らしめそのものは霊的なことではありません。
Chastening itself is not spiritual.
しかし懲らしめを受けるときに霊がシャキッとするんです。
But when you are chastened, disciplined, then your spirit gets straightened up.
私も子育てをしてて経験があります。
I have experience with my children.
娘が小さかった時、
when our daughters are small,
どの娘かは言わないですけど、
I don't say which one of them.
みんなそうだったかもしれないけども、
maybe all of them.
なんて言いましょうかね、ちょっと態度が悪くなるんですね。
Sometimes,
3歳ぐらいの時でしょうね。
At the age of three, the attitude gets kind of bad.
けどなんか懲らしめをするっていうほどのものではないんですね。
But it's, she's not doing anything particular to deserve chastening, discipline.
ちょっと両親に服従していないなっていう態度が見えるけども。
I can see that she's not really obedient.
で、けども、だからといって何か懲らしめをするっていうほどでもないんですね。
But she's not doing anything in particular to deserve
discipline. 口で言ったら、とにかくいやいやそうながら何かしてたからです。
Because when I told her to do something, she looked reluctant.
で、親としてはそういう態度を見るっていうのはちょっと嫌なんですね。
But it's not a pleasing attitude.
しかし実際娘たち自身もたちね、娘自身もなんか自分自身で自分をコントロールできなくて、なんかちょっと不安定な状態であることは分かります。
But my daughter herself was realized that she was unstable because she couldn't take control of her own attitude.
ね、そういった中で何か時間が過ぎていき、
And the time passed by.
決定的なちょっと懲らしめられるべき場面が出てくるんですね。
And something happens that she did something, wrong to deserve discipline.
それを見て私は喜びました。
When I saw that, I was pleased.
これで懲らしめれると。
Now is a moment to discipline my daughter.
懲らしめました。
Then I just spanked her.
そうするとどうなったでしょうか。
Then what happened?
シャキッとするんですね。
She got strengthened up.
そしてもう本当にいい子になるんです。
Then she became obedient.
自分の子供の霊が喜んでるのが分かるんです。
I could see that the spirit of my daughter was pleased.
懲らしめを受けるときにそれは本当に心の霊をまっすぐにすることを意味します。
When we receive disciplining, it is a moment to help us to be straightened up in our spirit.
箴言の22章にこういう言葉があります。
Proverbs 22 says,
子供の心に愚かさは子供の心につながれている。
Foolishness is tied up with the heart of the children.
15節だったと思うんですけども、懲らしめの鞭がそれを断ち切ると。
And the rod of discipline breaks it.
この懲らしめを受けるときにこの霊がシャキッとするんです。
When we are disciplined, our spirit gets straightened up.
しかし実際私たちの霊をまっすぐにする方法はもちろん懲らしめだけではありません。
But that's not the disciplining is not the only way to help us to be straightened up.
時には自分自身でそういうことを自覚することもできます。
Sometimes we can come to realize that situation by ourselves.
とにかくそういった出来事が私たちの霊をまっすぐにするんです。
And anyway, these situations help us to be straightened up.
さっきの証の例で言うならば、
Talking about the testimony of my wife.
妻の場合は、
In her case,
整体師なんかに行くもんかっていうそういう思いです。
She really didn't want to go to the chiropractor.
聖なる怒りです。
That's a holy anger.
皆さんもないでしょうか。
Don't you have that kind of moment?
何かに囚われている自分の姿を見て、
like you see yourself bound up by something.
もうそれまでも私なんてもうどうせ惨めだし、どうせこうだしとかうじゃうじゃうじゃでやってるんですけども。
I feel, and then you're just doing the self-pity party and just feel miserable.
だけどある時突然、
but suddenly,
こんなんじゃダメだっていう。
Suddenly you wake up to yourself.
立ち上がって。
I don't want to continue this way.
動き始める。
Just rising up and start moving.
そういう経験はないでしょうか。
Don't you have that kind of experience?
アーメン、ありますね。アーメン。ある人はあるし、ない人はない。
Those who have, yes. Those who don't, no.
しかしそれはただ魂の決心だけの問題ではないんですね。
It's not only about the decision of the soul.
それを通じて私たちの霊がまっすぐにされていくんです。
Through that kind of situation, our spirit gets straightened up.
ここに12章の13節にも書いてあります。
Verse 13 of Hebrew 12。
足悩みの人も関節を外すことがないため、いやむしろ癒されるためですと。足悩みの人っていうのは歩けないんです。
The lame person cannot walk.
でけれども歩こうとするときに癒されると書いてあります。
It says here when you try to walk then you get healed.
私たちはそのようなこの決心の時が必要なんです。
We need to have this moment, this kind of moment of decision.
それによってこの私たちのこの霊がシャキッとします。
Through that, our spirit gets straightened up.
そうすると霊的生活のあらゆる領域に影響を与えていくんです。
And it's that will affect all the areas of our lives.
ですから神様はこの私たちの態度というものを取り扱われるんです。
That's why God deals with the attitude in our lives.
この聖書を読み進めていくと、
May we read the Bible?
12章の15節にこう書いてあります。
Chapter 12, verse 15.
お読みします。そのためにはあなた方はよく監督して、誰も神の恵みから落ちるものがないように、また苦い根が芽を出して悩ましたり、これによって多くの人が怪我されたりすることのないように。アメン。自分の心をよく監督しなさいと書いてあります。
It says here we need to look carefully and take care of our own hearts.
誰も神の恵みから落ちるものがないように。
Lest anyone fall short of the grace of God.
皆さんは今神の恵みの中にいます。
You are all in the grace of God.
そうは感じないと思う人がいるとしても、
Even if you may not feel that,
はっきり言わせていただきます。
I will tell you this.
皆さんは今神の恵みの中にいます。
You are in the grace of God.
この自分の現実を見て、いやこれは恵みじゃないと思うかもしれないけど、
When you see your situation in reality, you may not feel that you are in the grace of God.
まあ個別なケースがあるのでどういう意味でかということは詳しくは説明できなくても、とにかく皆さんは今恵みの中にいるんです。
Anyways, you are living in the under the grace of God right now.
皆さんが滅び尽くされなかったのは神の恵みの中にあるんです。
You did not perish, and that is because of the grace of God.
私たちはクリスチャンとして神を信じるものですけども、
God and we are Christians.
しかし私たちの歩みは弱いものです。
But our walk is weak.
つまずきます。
We stumble sometimes.
イエス様は言われました。
Jesus says,
全身を水浴で水で浴びた人はもう全身清いんだと。
Those who took a bath are clean.
しかし足は汚れると言ったんです。
But the feet get dirty.
ですから互いに足を洗い合いなさいと言われました。
That's why Jesus told us to wash each other's feet.
私たちの足というのは汚れていくんです。
Our feet get dirty.
ですからクリスチャンとして歩む中で何かね、つまずきがあったり、汚れているように感じたり、自分がダメだと思ったりすること、それは本当なんです。あり得るんです。
As we are walking as Christians, sometimes we stumble and our feet get dirty.
だから逆に言うならば、神の恵みがなければ私たちは滅ぼされるべきものなんです。
In other words, without the grace of God, we are to perish.
しかし神が私たちを見られるときに、
But when God sees us,
イエス・キリストの血を通じて見られるんです。
God sees us through the blood of Jesus Christ.
キリストの血という色眼鏡で私たちを見られるんです。
God sees us with sunglasses of the blood of Jesus.
人間はね、誰か批判するときに何か悪い間違った色眼鏡で人を見ますけども、
When we try to criticize others, we have our own critical sunglasses to see other people.
ですから悪くない人なのに、あの人が悪いとか思ってしまいます。
So when we have that glass of criticizing, then even the people who are not who don't deserve to be criticized, we just look at them and they look bad.
しかし神様の色眼鏡は違うんです。
But God'sSunglasses.
キリストの血で塗られているメガネです。
Because that's the glasses with the blood of Jesus.
それを通じて見ると、
When God sees us through that glasses,
罪が覆われてしまうんです。
The sins get covered.
私たちに罪や弱さがないわけではないんですけど、
It doesn't mean that we don't have weaknesses.
もうそれが覆われていて見えなくなるんです。
But those things are covered.
ですから私たちを清いと宣言されるんです。
That's why God declares we are clean.
私たちはその恵みの中にいるんです。
We are in the grace of God.
皆さんどうぞ自分自身を思い出してみてください。
Please remember your life.
こんなんで神様に喜ばれるはずない。
I shouldn't be pleasing to God.
こんなんじゃダメだ。
Well, I shouldn't be living this way.
そう思うことってあるでしょ?
You think like that sometimes.
はっきり言わせていただきます。
I tell you.
それはダメなことです。
But that's not the way to think.
だけど神様は私たちを恵みで覆ってくださってるんです。
Well, we shouldn't be doing some things, and that's true. But God covers us with His grace.
ですから私たちは滅びることがないんです。
That's why we are not to perish.
そしていつでも神を求めることができます。
And we can always seek God.
いつでも神とつながることができるんです。
We can get connected with God anytime.
その特権の中に私たちは生きているんです。
We live in that privilege.
ですから聖書はこう言ってるんです。
That's why the Bible says,
あなた方はよく監督して誰も神の恵みから落ちることがないようにしなさいと。
And lest any root of bitterness spring up, cause trouble, and
神の恵みから落ちるものがないように。
Lest anyone fall short of the grace of God.
皆さんは神の恵みの中にいます。
You are under the grace of God.
それはすごいことなんです。
This is a great thing.
もうすでに体験してると思いますけども。
I think you have experienced that.
もし忘れかけてたら思い出してください。
If you have started to forget about it, please remember. Remind yourself.
こう言っています。
The Bible says,
苦い根が芽を出して悩ましたり、これによって多くの人が怪我されたりすることのないようにしなさいと。
Lest any root of bitterness springing up cause trouble, and by this many become defiled.
聖書は言っています。
The Bible says,
苦い根が芽を出すことがないようにしなさいと。
That the root of bitterness shouldn't spring up.
これは心の中に苦い根があることが前提にして書かれています。
That is that, if there is a root of bitterness in the heart.
もちろん苦い根がないのが一番ですけども。
The best thing is that we don't have the root of bitterness.
まあそのために私たちはね、カウンセリングいろんなミニストリーを通じて心の苦い根を取り去るようにまあいろいろ努めていますけども。
So for that purpose, we have counseling and ministry so that any root of bitterness may be uprooted.
まあそれは時には時間かかりますし、
But it takes a while.
完全にできない場合もあります。
But sometimes we cannot do the complete uprooting.
まあそれはそれでいいんです。もし心の中に何か残っていたとしても、
Even if there is some kind of a bitterness,
もちろん完全に清められれば一番いいんですけども、
The best thing is to be cleaned up completely.
究極を言えばね、私たちこの栄光化されるまで、すなわち本当にこの神のもとに行くまでは、この完全に清いものとなることはできません。
We cannot be totally and completely clean until we will be glorified.
じゃあ私たちはどうすればいいんでしょうか。
Then what should we do?
苦い根が芽を出さないようにすればいいんです。
We need to keep watching so that the root of bitterness may not spring up.
水をやらないということです。
We shouldn't water them.
私の実家には庭があるんですけども。
I have a my parents have a garden.
雑草が生えてくるんですね。
Weeds come up.
引き抜くんです、ですからね。
So they uproot them.
でも引き抜いても必ずまた芽が出てきます。
Uprooting them, but still the weeds spring up.
根っこが残っているとその根っこからまた芽が出てくるんですね。
When there is some root staying inside the soil, then they will spring up again.
まあ根っこから完全に取り除けれたら一番いいんですけども。
It's better to uproot them from the roots.
まあそれができないから引っこ抜きます。
Well, anyway, you just remove the weeds.
で、まあそれはそれで大変なんですけども。
It's a lot of work.
でももし水をやらなければ苦い根は芽を出さないんですね。
But if you don't water them, then they will not spring up.
ですから私たちが自分の心に何か弱さとかあるのを知ってるならば、
If we know that we have weaknesses,
それに餌を与えないことです。
Let's not feed them.
もしそうでないと、
If we do.
ここに書いてあるように、これによって多くの人が怪我されたりすると書いてあります。
If we feed them and they will spring up and cause trouble, and many people will be defiled.
いずれにしても私たちは今本当にこの神のもとに近づいています。
We are getting close to God.
ここにおいても18節にあるように、
Verse 18 says,
あなた方は手で触れる山、燃える火、黒雲、嵐、ラッパの響き、轟きに近づいているのではありません。ラララララということで、本当にこの神の22節にあるような、シオンの山、生ける神の都、天にあるエルサレム、無数の水飼いたちの大祝宴に近づいているのです。
We are getting close to the heavenly Jerusalem and the banquet.
これはこの本当に私たちがこの未来に目を向けて、この主と再び出会うことができるその時を待ち望んでいることを意味しています。
It talks about desiring to get united with the Lord in the future.
私たちは日常生活の中でもちろん祈ったり神の臨在を求めたりしますけども。
In our daily life, we seek God's presence and we pray.
まあそれはある意味ね、電話で誰かと話すようなものです。
It's just like talking with somebody on the phone.
ね、イエス様と遠く離れてるけども。
Far away, Jesus is far away, but you get connected.
祈りによって電話で話をします。
And talking on the phone.
まあ声は聞こえます。
You can hear his voice.
でもまあ本人に会えないんです。
But you cannot see him.
しかし私たちはもうすぐイエス様自身と出会うことができるんです。
But one day the day comes that we can see him directly.
終わりの時は近づいているからです。
The end times are close.
アメンでしょうか。ですから私たちはそれを待ち望んでいかなければならないんです。
We need to seek that day more and more.
花嫁がこのね、結婚式の時を待ち望んで準備するみたいに。
Just like the bride is excitedly preparing for the wedding to come.
ある人は髪が結えるように髪を伸ばします。
But somebody may grow hair so that she may have a special hairdo for the wedding.
さまざまな準備をしていくんです。
And the brides do various kinds of preparation.
私たちもまたこの本当にただね、日常生活の中で神様を感じれたか感じられないか、そういうレベルのものではなくて、まだ見ていないイエス様にと再び会える再臨の時を待ち望んでいくということです。
We are going to wait for the moment, for the day to be united totally with Jesus.
とにかく私たちはこの霊において新しくされていく必要があります。
We need to be renewed in spirit.
それは私たちの心の決心にかかっています。
And it's up to our decision of our
hearts. もちろん神様はいろんな方法を用いれますけども、
God can use various ways.
もし皆さんが今の状態に満足できないならば、
If you cannot be, if you are not satisfied with
what you are, 自分の人生はこんなもんじゃないはずだと思うとするならば、
If you feel that my life is not like this,
そうであれならば今日聞いた証を思い出してください。
And please remember the testimony today.
そしてエクササイズを始めてください。
Start exercise.
霊的なエクササイズです。
Spiritual exercise.
もうやるべきことはもう皆さん聞かされていると思います。
You know what to do.
そうするならば状況が変えられていきます。
And the situations will be changed.
そしてその証を聞く人がまたさらに癒しが起こるんです。
When you hear the testimony, other people get healed.
先ほどの証、水曜日にもしたんですけども。
And my wife shared about this testimony on Wednesday.
その証を聞いているとき、ノボルさんが耳が痛かったのが癒されたと言いました。
And Noble san said his ear, which was hurting, got healed when he heard my wife's testimony.
私たちが癒しを受けているとき、それは自分自身の癒しだけでなくて、周りの人たちをも祝福するということです。
So when we get healed, the testimony is going to touch other people.
Amen. ではお祈りします。
Let's pray.
主よ、皆を賛美いたします。
Thank you, God.
あなたが成してくださっている素晴らしい恵みの御業を感謝いたします。
Thank you, God, for what you're doing.
今日この特別な集会の時を共に神にある家族と共に持てることを感謝いたします。
Thank you, God, for this time together with the family of God.
あなたがさらに私たちを導いてくださることを感謝いたします。
Thank you, Lord, for leading our lives.
どうぞあなたの栄光を豊かに表してください。
Manifest your glory.
神の御力を本当にあなたが豊かに備えてくださいますように。
Manifest your power.
ハレルヤ、主を感謝いたします。
Thank you, God.
どうぞ私たちのが弱った膝を強めることができますように。
Help us to straighten up our knees.
そしてこの現状に対してこの不満やこのままではいけないという思いがあるならば、
If we see the dissatisfaction in our lives,
その思いを本当に神に向けていくことができますように助けてください。
Help us put that.To seek God more.
それを通じて癒しがなされることを感謝いたします。
And healing will come.
またその癒しを聞く者が、証しを聞く者が癒されることを感謝いたします。
Those who hear the testimony will be healed also.
Yes, キリストの名によって祈ります。
In Jesus' name.
Amen.
Amen.
Amen.